オーセンティックリビング自分を生きる旅。このポッドキャストは日本とシンガポールで約12年間会社員として人材関連業界で働き、パラレルキャリアを経て独立、現在はこと組織に本来のエネルギーを宿らせることをミッションに、こと組織のウェルビーイングな生き方、働き方、在り方に関わる様々なプロジェクトを手掛ける小川真奈のポッドキャストです。このポッドキャストでは私自身の人生、自分を生きる旅の中で日々感じたり考えたりしているさまざまなこと、得たインスピレーションや生き方のヒントなどをお話ししています。はい、ということで今日は10月の20日金曜日の夜にこちら収録をしています。今週はですね、ちょっと私自身仕事でバタバタしていたので、ようやくそれが一段落して、ほっとした、金曜日の夜を過ごしていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、あっという間に10月も下旬に入ってきて、結構最近は気持ちいい秋の日が続いていますが、ね、いつぐらいまでこれが続くのかなと思いつつ、10月が終われば、あと残すところ今年は11月、12月っていう感じで、あと2ヶ月で終わっちゃいますよね。なんか今日じゃない、今年は夏が長かったからか、余計になんか1年の何ですか、こう長さが短いような、そんな感覚を持っていますが、皆さんはどうでしょうか。まあ残り2ヶ月半ですが、悔いのないように今年やりたいことは、やりきって過ごしていきたいなというふうに思っています。はい、ということで今日はですね、都会の刺激と自律神経という話をしていきたいなというふうに思います。これはですね、今週あったとあるお仕事にも、インスピレーションをもらってこのお話をしたいなというふうに思ってるんですけれども、まずですね、今週あったお仕事っていうのが、私が新卒で、入社した会社というのが、インテリジェンスという会社で、今は、パーソルキャリアという名前になってるんですけれども、総合人材企業なんですね。で、そこの会社さんと今仕事をさせていただいていて、アラムナイという、要は会社をもう一度卒業した OBOG をこう集めるような、場の企画、コミュニティのですね、立ち上げのその交流会の、企画とか運営のところをちょっとお手伝いさせていただいてまして、それで本番の交流会が今週あったのでですね、それもあってちょっと今週バタバタしていました。それで改めて感じたんですけど、やっぱり大都会のエネルギーってすごいなっていうのと、あとやっぱり大人数で、かつこうエネルギッシュで活動的な人たちがたくさんいる組織のエネルギーってなんかやっぱすごいなっていうふうに思ったんですよね。今回場所もパーソルキャリアさんは丸の内に本社があるんですけれども、その界隈で開催をして、で人数も100人以上集まったんですよね。でやっぱり皆さんすごくこう活発な方が多いし、久しぶりに会ってね、みんなこう興奮状態っていうのもあるんですけれども、そんなね場の運営をしたらですね、すごいなんかエネルギーを使ったのと、自分自身のなんか自律神経がもうすっごいなんかランランとしちゃって、いつもだいたい都内で仕事をしてっても鎌倉に戻ってくれば、なんとかっていうか、こうなんか落ち着いた感じのテンションになっていくんですけれども、なんかこのランランとした感覚っていうのが2日間ぐらい抜けなくて、ようやく今日の夕方ぐらいになってなんか落ち着いてきたっていう、なんかそんな感じなんですよね。から都内でのお仕事は全然私もしてるんですけれども、やっぱりああいうこう大人数が集まるとか、こうエネルギッシュな方々が集まる空間っていうのは、やっぱなんかすごい独特のエネルギーがあるんだなっていうのを感じていました。はい、ね、結構今都会でお仕事されてる方、コロナが明けて、オフィスに出社しましょうみたいな、以前よりもこう出社の回数が増えてたりとか、普通にもう全然通勤していますみたいな人もね、中にはいらっしゃるかもしれないんですけれども、今日はなんでこうそういったこう仕事の環境とか都会とかでこうがっつり働くと、なんか眠りが浅くなったりとか、神経がランランした状態がずっと続いてしまったり とか、こう思考寄りになっちゃったりとかするのかっていうね、そのあたりのちょっと仕組みのお話をしていきたいなというふうに思っています。で、このお話はですね、実際私が企業研修とかで皆さんにこうセルフアウェアネス関係の、プログラムを提供するときに、お話ししている、中の一つのお話でもあります。はい、ということで、自律神経のね、ちょっと仕組みをお話ししていきたいなというふうに思うんですけれども、自律神経ってね、いろんな説明をされてるかとは思うんですが、よく言われてるのは、交感神経と副交感神経があって、いわゆる活動的な状態の時には交感神経が優位で、そうじゃない時には副交感神経が優位ですよと、リラックスしてる時は副交感神経が優位になってますよというふうに言われてますよね。それが一般的に理解されてることかと思います。で、最新のですね、自律神経の理論を提唱されているスティープン・ポージェス先生っていう方がいらっしゃいまして、この方はイリノイ大学で、名誉教授をされている方なんですけれども、その方がですね、ポリベーガル理論っていう、新しいこう自律神経の理論を提唱されていらっしゃるんですね。で、この提唱されている理論は、まだ検証中な部分もあるので、何でしょう、これが絶対ですっていう話ではないんですけれども、ただ、実際のその理論を生活に当てはめてみたりするとすごくしっくりくる部分が多くてですね、それで結構こういった瞑想とか、何でしょう、ボディーワークとか、そういうこう先生をされている方の中では結構知られている理論になります。で、深く話をするとすごく長くなっちゃうのでですね、すごいかいつまんだ、もう最初の表面的なところだけ今日は少しお話ししたいなというふうに思うんですけれども、まずですね、私たちってこうその場に、その場、今私たちがいる場が安心していい場所なのか、そうじゃないのか場所なのか、その安心安全の感覚って言いますけれども、その感覚が得られる場所なのかそうじゃないのかっていう、生き物としての生存本能ですね、それを察知するのがニューロセプションっていう、神経のこうレセプターみたいな、受信機みたいなものがあるんですね。センサーみたいなものっていうふうに考えていただけたらと思います。で、この言葉、ニューロセプションという言葉も、ポリベーガル理論の中の言葉なんですけれども、で、その受信機を使いながら、私たちって言ったのは哺乳類にこれは共通する、ものなんですけれども、哺乳類はお互いに自律神経の状態を共同調整していくっていう、そういう仕組みがまずあるんですね。なので、すごいこうイライラした人とか、すごい興奮状態の人とかがいっぱいいる空間に行くと、自分もなんかイライラしたり、興奮状態になってきたりするっていうのは、そういう理由があります。で、逆にすごいリラックスした人がいる場所とか、リラックスした空間とか、もしくは自然の中とかに行った時に、自分自身もリラックスしていくのは、やっぱりそれも共同調整の仕組みが働いているんですね。それがまず大きい、都会でね、すごくこう、場合によってはギスギスした気持ちになったりとか、思考偏重になったりとか、何でしょう、こう、なんかこう慌ただしい気持ちになったりするっていうのは、そういった共同調整、都会にいる人みんながそういう、こう状態だから、一緒になってそういう状態になりやすいっていう、まずそういうところがあるかなというふうに思います。はい。で、あとはですね、都会の中の、独特の刺激ですね。例えば電車の音とか、車の騒音とか、飛行機の騒音とか、ああいうのも周波数帯で言うと機器を知らせる周波数帯の音になるんですね。ああいうゴーっていう音って、なので何気なく聞いてますし、もう慣れちゃってるような感覚もありますけれども、ああいった音が常に耳の中にこう入ってきて、頭の中に入ってくるっていうのは、結構実は私たちにストレスをかけている、体にはストレスが無意識のうちにかかっているってことなんですね。で、あとは結構蛍光灯が多いですよね。オフィスとかって蛍光灯の明かりだったりとか、夜遅くまでランランとこう光がついていたりとか、そういうのもすごく神経に刺激になって、本来副交感神経優位になっていく夕方以降の時間に、まだ交感神経が優位になってしまうという、そういうのは光の影響とかもあったりとかします。 あとは最近多いですけれども、ああいったこうオンラインでミーティングをするようなツールだったりとか、まあ、パソコン自体も割とその私たちの神経をこう活性化させてしまう、そういうようなツールになるので、まあ、やっぱり都会の特にオフィス環境っていうのは私たちの神経が活性化してしまいやすい、環境にあるんですよね。そうなんです。なので、まあ、今回ね、私は久しぶりに東京には全然行ってるんですけれども、大人数 でかつすごいこう陽のエネルギーの強い人たちの中でこう場をホストするっていうのを久しぶりにやった時に、多分それが久しぶりだったのは自分の神経がこうちょっとびっくりしちゃって、多分リカバリー、普通のこう神経の自分のこう自律神経のバランスの状態に戻ってくるのに、2日ぐらいかかったっていうのはそういうことだったのかなというふうに思ってます。はい。なので普段からね、都会で働いてる方とか、そういったこう結構元気なエネルギッシュな環境で働かれてる方っていうのは、実は自分の心と体、まあ心と体って神経と密接につながってるんですね。なので実はそういう環境にいるだけで、自分はまあ当たり前だというふうに思ってたとしても、無意識下の体は実は結構ストレスを感じていて、それがいろんなこう頭がこうぐるぐるしてしまったりとか、眠りが浅くなったりとか、そういった原因に、なっている可能性があるというところをね、ぜひちょっと認識しておいていただけるといいかなと思います。はい。まあその交感神経が優位になってしまってばっかりいると、やっぱりそのずっとその状態が続いて、それがどんどん心と体の不調につながっていってしまうケースもありますので、まあ、できれば1日の中でとか1週間の中でとかで、なんか逆の反対方向のその副交感神経を優位にしていくアクティビティを必ずその生活の中に入れていく、そうすることができると、自分自身のその交感神経と副交感神経、ある意味陽と陰のエネルギーのこうバランスを、まあ、取りやすくなっていくんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで今日はですね、今週あった私自身の体験を踏まえながら、都会の刺激と自律神経という話をさせていただきました。はい。いつも結構ね、何気ない話とか私自身のこう感覚的な話とかも、結構多いですけれども、今日は少し理論的な、実際のこう実生活でこう、ね、皆さんに照らし合わせて考えていただけるようなお話っていうのをちょっとさせていただきました。また今度ちょっと副交感神経を、ね、優位にしていく、そっちのエクササイズだったりとか、何ができるかみたいなところもちょっとどっかでお話ししていきたいなというふうに思っています。はい。ということで、いつもこのポッドキャストを聞いてくださってる皆様、そして初めての方も、最後まで聞いてくださってありがとうございます。このポッドキャストでは、ご感想だったりだとか、取り上げてほしいトピック、ぜひお待ちをしております。Spotify でしたら直接ご回答がいただけるようになっておりますし、Spotify ではなく別の Apple とか Google とかから聞いてくださってる方は、概要欄のところにフォームをご用意しておりますので、よろしければそちらにご感想だったりコメントだったり、入れていただけると大変励みになります。そして入れてくださってる方もいらっしゃって、最近もいろんなコメントをいただきましてですね、とても嬉しく、私自身こうやって更新するモチベーションになっています。本当にありがとうございます。はい。ということで、はい、今日はこのぐらいにしたいなと思いますが、また次回の更新も楽しみにお待ちいただけたらと思います。今日もありがとうございました。マナでした。